みをいただく御言葉は、ヨシュア記の七章一節から九節までです。ヨシュア記の七章一節から九節。しかしイスラエルの子らは聖絶の者のことで罪を犯し、ユダ部族のゼラフの子ザブディの子であるカルミの子アカンが聖絶の者のいくらかを取った。そこで主の怒りはイスラエル人に向かって燃え上がった。ヨシュアはエリコから人々をベテルの東ベテアベンの近くにあるアイに遣わすとき、その人々に次のように言った。登って行ってあの地を偵察してきなさい。そこで人々は登って行ってアイを偵察した。彼らはヨシュアの元に帰ってきて言った。民を全部行かせないでください。2,000〜3,000人くらいを登らせてアイを撃たせるといいでしょう。彼らはわずかなのですから、民を全部やって骨折らすようなことはしないでください。そこで民のうちおよそ3,000人がそこに登ったが、彼らはアイの人々の前から逃げた。アイの人々は彼らの中の約36人を撃ち殺し、彼らを門の前からシバリムまで追って下り坂で彼らを撃ったので、民の心がしなえ水のようになった。ヨシアは着物を裂き、イスラエルの長老たちと一緒に主の箱の前で夕方まで地にひれ伏し、自分たちの頭に塵をかぶった。ヨシアは言った。ああ神主よ、あなたはどうしてこの民にヨルダン川をあくまでも渡らせて、私たちをエモリ人の手に渡して滅ぼそうとされるのですか。私たちは心を決めてヨルダン川の向こう側に居残ればよかったのです。ああ主よ、イスラエルが敵の前に背を見せた今となっては何を申し上げることができましょう。カナン人やこの地の住民が皆これを聞いて私たちを攻め囲み、私たちの名を力絶ってしまうでしょう。あなたはあなたの大いなる皆のために何をなさろうとするのですか。一言お祈りをします。愛する主よ、聖絶のものを手元に留め置くということ、そしてそれがたとえ一人だったとしてもイスラエル全体にその災いが及んでしまったことを覚え、本当に私たち自身も聖絶のもの、滅ぼし尽くすべきもの、主の御前に留め置いてはならないものを、それを留め置くことがいかに災いであるか、主よ今日この箇所に来ました。ですから私たちにそのことの災い、聖絶のものは手元に置いてはならないということ、また私たち自身の心が傲慢になってはならないこと、主よ今日を教えてください。この語るしもべの唇を清め、心と思い体を整えて御言葉をまっすぐに、あなたの御旨を解き明かすことができますように、イエスをあなたが導いてください。ここに集いし一人一人を今耳と心を清めてください。そしてあなたにあって正しく歩む術を教えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。前回の6章のところまではですね、本当に主の御声に従順し聞き従って、自分から何かすることもせず、主の軍の将が現れて、そして主の軍の将の言葉に聞き従って、しかもその言われた言葉、それは、人から見ればちょっととてつもないようなこと、それも 7日間人々を黙らせて、主の箱を担いでただラッパだけを吹き鳴らして町を回らせる。およそですね、人は、もうだいたい3日で飽きそうなことをそれをしっかりと、ね、7日間させ続けて、それで大勝利をもたらしました。勝利はですね、主の御言葉に聞き従うことによってもたらされます。そして戦いというものは人の手によるものではありません。いかに、自分たちが数が少なくて敵が強大で、いかに敵が城を持っていて、敵が、ね、歴史連磨の戦士であったとしても、勝利はですね、人によるのではなく主に従うことによってです。主に聞き従うことは力があります。そして主に聞き従う人はいかに少なくても、いかに経験がなく弱くても勝利するんですね。そのエリコの戦いはまさしくそうでした。ヨシアたちもイスラエルの民も、ね、初めて相対するそのような 強敵に対してですから、しっかりと御声に聞き従い御言葉を守り行ったことでしょうけれども、しかし早速ですね、この勝利、エリコの大勝利によって、人々の心はおごり高ぶっていたようです。この、一節を見ますと、イスラエルの子らは聖絶の者のことで罪を犯した。このアカンが聖絶の者をいくらかを取ったと、記してあるのを見るんですが、敗北の原因、それは確かにアカンにあったことでしょう。でもここ一節よく見ると、イスラエルのコラは聖絶の者のことで罪を犯しとありますね。コラですから、アカン一人ではなくイスラエルの子供たち全体が罪を犯したということになっております。もちろんですね、聖絶の者、滅ぼし尽くすべきものを宿営の中に入れるのであるならば、その宿営自体が聖絶の対象となってしまいます。でも、そればかりではなかったようです。やはりイスラエルの子らが、罪を犯していた。自分たちの中に滅ぼし尽くするべき、聖絶するべき、そういう性質、そういう考え方、それを招き入れていたようです。この、エリコの勝利のすぐ後にイスラエルの 子供たち、イスラエルの民族は、早速ですね、すぐ東にある、アイという町、アイという小さな町、そこに、時を移さず戦いを仕掛けようとしました。でその戦いを仕掛けるにあたってですね、ヨシアは、登っていって、あの地を偵察してきなさいと、偵察隊を使わします。でそれで偵察隊を使わしたんですけども、で戻ってきた偵察隊は、こういう報告をします。3節ですね、民を全部行かせないでください。 2,3,000 人ぐらいを登らせて愛を打たせるといいでしょう。彼らはわずかなのですから、民を全部やって骨折らせるようなことはしないでくださいという報告をもたらしました。でそれで、早速その次の要節で、そこで民のうちおよそ3000人がそこに登っていったが、彼らは愛の人々の前から逃げた。で本当に時を移さず、という形ですね。さあこのイスラエルの民、いろいろと何か忘れていないでしょうかね。戦いに出る前に、まず主の御言葉によって、奮い立てられなくてはなりませんし、またこの主に伺うということをそもそもしていないようですね。主にもし伺っていたのであるならば、このイスラエルのこの戦い、これ負け戦です、明らかに。なぜなら聖絶のものを招き入れているからです。聖絶のものを招き入れている、一節ですでにもうアカンが聖絶のものをいくらか取った、 イスラエルの子らは誠実の者のことで罪を犯した。負け戦になってしまうんです。自分たちが、人数何人いるかそれは関係ない。自分たちが主に対して清い状態であるかどうか、それがやはり戦いにおいては肝心なんです。もし、この時点で、この戦いの前に主に伺いを立てていていたならばどうだったでしょうね。主は何かしらの答えがあったはずです。この戦いに登ってはならないとか、あなた方は誠実のものを抱えているとか、あるいは主に伺っても何も答えがないんだとか、そういう何かしらのおかしいということに気づくはずです。主に伺いをもし事前に立てていたならば。でもそういったことを一切抜きに、ただ人々をその地に使わせて、偵察隊使わせて、でそれで偵察隊の人々の言うことを聞き入れて、ですぐに攻め上る、主に伺うということがまずなかったことがここでわかります。でもう一つ、このヨシア、人々の言うことを聞いてますね。偵察隊の言うことを聞いて主に伺いを立てていない。ヨシアは、エリコ攻略の時はもう確かに偵察隊を2人使わしました。でそれで、その偵察隊の返ってきた言葉、その言葉によってヨシアは奮い立ったはずです。その2人がもたらした報告は、主があの地をことごとく私の手に渡されました。ヨシア記2章の最後の24節です。主はあの地をことごとく私たちの手に渡されました。そればかりかあの地の住民は皆私たちのことで震えおののいています。主があの地を私たちの手に渡してくださった。そしてあの地の者たちの霊的状況、震えおののいている、そのように霊的な面をあのエリコのに使わされた二人の石膏をもたらしましたが、しかしこの度この何節のこの偵察隊は、民を全部行かせないでください。2,000〜3,000人ぐらいを登らせて愛を打たせるといいでしょう。彼らはわずかなのですから、民を全部やって骨を折らせるようなことはしないでください。この報告の中に主ということは一切ないですね。ただ人々、むしろ人間中心ですね。民を全部やって骨折らせることはしないでください。 2,000〜3,000人ぐらい行けばいいでしょうと。一体愛という町、そこには何人いたのか。8章の25節を見ますと、12,000人、男や女を合わせて12,000人、それが愛のすべての人々でした。そうすると、男性の数は6,000人ぐらいでしょうか。愛の人々、それに対して 2,000〜3,000人ぐらい登らせれば、楽勝でしょうと。それでも 2,000〜3,000人、やはり12,000人の男女に対してはちょっと少ないような気がしますね。それほど、おごり高ぶりが、イスラエルの中に蔓延していたことがわかります。自分たちはあれだけの大勝利をもたらしたんだ、今回、あのエリコの町に比べればこんな愛の町は楽勝だろ、城壁もない、人数も少ない、だいたい、人口12,000人ぐらいだから2,000〜3,000人ぐらいでこと足りるだろうと、それでその報告をヨシアにもたらし、そしてヨシアもですね、そのまま、主に伺うこともせずに、のこのこと兵を3,000人使わすんですけれども、しかしその3,000人は愛の人々の前から逃げて、戦い破れて、それでおよそ36人が撃ち殺されました。この負け戦、イスラエルのためには合計60万ほどの勇士が、男子がおります。そしてそのうちのですね、死んだ戦死者は36人、イスラエル60万に対して戦死者36人、これは被害としてはかなり少ない方とは思えるんですけども、でもこの負け戦はですね、とても重要な負け戦です。 なぜならイスラエルの民は負けてはならないはずだからです。主が共にいるならば必ず勝つはずだからです。エリコの町の攻略、これはとても人の目には 難航を極めたはずなのに、一切の被害もなく、ただ主ご自身が城壁を崩してそれで勝利できた。それなのにこのエリコの町よりははるかに弱い、少ない装備のない愛という町にと戦ったところ負けてしまった。主が共におられるのに負けた。これはとても大きな負け戦です。主が共におられて、そして主と共に歩むのであるならば 100% 勝利、成功、祝福が待っているはずなのに、でもなぜか負けてしまった。だからヨシアはですね、もう本当に着物を裂いて長老たちと一緒に主の箱の前で夕方まで地にひれ伏し、頭を塵にかぶって、そしてこの時初めて主に求めました。主に願いました。主に向き合いました。主に向かってヨシアは言いました。ああ神主よ、あなたはどうしてこのためにヨルダン川を悪魔では達成したんですか。私たちもですね、これは絶対成功するだろうと思って進んでいったところ、突然の、負け戦、勝利するはずがなぜか負けてしまった。このことが起きた時、私たちもヨシアのようにですね、衣を引き裂いて、長老たちと一緒に主の箱の前で地にひれ伏して、そして自分たちは頭に血をかぶってへり下って主に伺うべきなんです。このヨシアの態度ね、この時は正しい態度でしたね。自分自身のその衣を引き裂いて、自分自身が本当に主の御前に出て、そして主の箱の前で、主の御言葉と主の約束の前にひれ伏して、夕方までずっと地にひれ伏して、自分たちの頭に血をかぶる、へり下るんです。自分自身が本当に汚れたもの、そのように主の御前に自らを低くするんです。そして主は、ヨシアは、主よ、どうしてこのためにヨルダン川を渡らせて私たちをエモリ人の手に渡して滅ぼそうとされるのですか。ずいぶんと弱気ですね。ヨシア、強く惜しいはずのヨシアが、こんなにこのヨルダン川の向こうに渡ったら、その理由はエモリ人の手に渡されるためだ。よっぽどこの時、恐れ、悲しみ、不安に取り憑かれていたのでしょうね。ヨシアというのも、本当に人間だったんですね。ヨシアといえばもう四六時中強く惜しいイメージがあるんですけども、しかし主が共におられないということ、が分かるならば、ヨシアといえどもこれほど動揺するんです。私たちも動揺するでしょう。主が共におられないという、なんかそのような出来事が起こったならば、ヨシアはよほど動揺したんです。しかもね、私たちは心を決めてヨルダン川の向こう側に居残ればよかったんです。ヨルダン川を渡ってこない方がよかった、あれほどの大きな印、主の箱の前であの水をたたいたヨルダン川が、水が枯れてイスラエルの人たちが渡って横切って、そして祭司が最後地面に足を踏んだその時に再びヨルダン川の水が戻ったという、あの大いなる印、それは一体エモリ人たちの手に渡されるため、イスラエルを滅ぼすためだったのでしょうか。いいえ、違うはずです。ヨシアはこの時へり下りました。とにかくね、恐れ、彼の言葉を恐れに満ちていました。動揺、気が動転していたような人の言葉ですけれども、でもそれではですね、主の御前に出てひれ伏すこと、それが正しい姿勢です。確かに、恐れること、おののくこと、それは御旨にかなっていないことでしょうけれども、しかしそれでも主の御前に出て主に御心を伺うのであるならば、主は御旨を示してくださいます。 私たちはですね、戦いは人の多さとかあるいは経験によって勝利するものではありません。ここの長所、この愛の町は本当に経験に頼ろうとしましたね。あんなに大きな町エリコ、城壁の町を滅ぼしたんだから、その経験があるんだったら自分たちは 2,3,000 人でこの愛の町を攻略できる、そういう経験に頼り、またヨシアも主の言葉ではなく人の言葉に、ね、頼って、でこの石膏の王国の中も、ね、主という言葉が一切ない、ただ、ね、人間中心の言葉ですね。 2,3,000 人ぐらいでいいでしょう。民を全部やって骨折らせることはない。私たちも、ね、日々の生活の戦いの中において、ね、大勝利、霊的な大勝利をした後に、すぐ後に、あ、これだったら、ね、私別に本気に出す必要ない、ね、前の時は 100% の力を使ったけども、でも今回は、ね、その 1% の力で十分だ、そんなおごり高ぶり、それがあって、そしてまさかの大敗北をするかもしれません。そのような時こそ私たちも主の御前に出てですね、本当に主に伺っていなかったこと、人の声に聞いていたこと、経験に頼ってきたこと、そうしたことを悔い改めて御前に出て、主の箱、ね、契約の箱、すなわち御言葉の前にひれ伏し、主の御約束の前にひれ伏して、自らを低くして主に伺いを求めるべきです。また戦いの前はですね、どんな小さいものであろうとも本当に主に伺いを立てるべきですね。主に祈るべきです。このイスラエルの民は確かに、ね、聖絶のものを、アカンが取ったこと、それが、まあ、この敗北の最もの原因でしょう。でもイスラエルの民の中にも主に伺いを立てなかった、自分たちの中に聖絶のものがあるとこの時分かっていなかったんです。伺いを立てていればもう少し、ね、主は違った答えをしていたことでしょう。どうか皆さんも戦いの前においてはしっかりと自らが主の御前に清いものであるかどうか、御心にかなったことをしているかどうか、主にまず伺いを立てて、そして自分の経験に頼らず、また人間の言葉、見えるところに頼らず、御言葉に聞き従って、御声に聞き従って、そしてこの一日の戦い、またこれからの人生の戦いをしていき、そして勝利をもたらして主の御心通りにしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、本当に私たちは勝利をした後、このエリコの町の勝利はまさしく主の身腕によるものでしたが、しかし人々はその主の身腕によることを忘れ、主に伺いもせずトントン拍子で次の戦いにさっさと行って、そして早速負けてしまいました。聖絶のものを手に取るということ、また主を忘れて主に伺いも立てずに人間判断だけで進み、人間中心で物事に当たるならば負けてしまいます。主よ、そのような時こそ私たちは主に伺いを立てて、自分たちの中にどこが間違っていたのか、何があるのか、滅ぼし尽くすべきものはあるかないか、それをしっかりと日々私たち自身が伺うものでありますように。あなたはアカン一人が聖絶のものを書き込んだ時、イスラエルのコラは聖絶のもののことで罪を犯したと、イスラエル全体の罪と見ました。私たちも本当に私たち全体の罪となるようなものを、それを書き入れることなく、書き込むことなく、しっかりと私たち自身が取り除くべきパンダネ、取り除くべき聖絶のものを除いてから あなたの働きに入る私たちでありますように。主よ、また私たちのうちにもし聖別のものをありましたら、それを示してください。それをしっかりと取り除いて、そしてあなたの御用、あなたの戦いに預かる私たちでありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。